聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には
聞かせられません。
林田さん、はい、もうね、聞かせられないって言ってるのにメッセージ山ほど頂戴していますよ。
来てますね。
来てます。この方はラジオネーム、はい、青い青い青い株の90かっこ V3 の節でと書いてありますが、さまざまな大人の都合により歌えません、ごめんなさい。
やめてください。
頭の中で再生してみてください。
はい、はい、
はじめまして。
はじめまして。
近畿の秘境からユースト&ポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。株90に乗っています。
はい、
株90乗りです。ポッドキャスト版は株の旅行のお供に拝聴しています。
へえ、
旅行しながら。
なるほど。はいはい。
お恥ずかしいんですがまだ制覇はできておりません、うん、いやいや、ゆっくりいいんですよ、カブと一緒にね。ところで沢先生の色紙が当たりました。
おめでとうございます。
さらに村山さんの猫の謝罪イラスト付きなぜかと言いますとですね、4月に発表したあの日付入りの色紙を、
はい、
昨日一昨日私はやっと発送したのでございます。
あ、そうでございましたか。
ごめんなさい。桜とか書いてあるイラストが、
そのお詫びも良かったと。
はい。で、あ、それから勝俣ノルマ先生のカレンダーも、
はい、
昨日一昨日発送しました。
ご苦労様でございます。
4月スタート分でございます。
あ、もうご苦労様でございます。
申し訳ございません。申し訳ございません。はい、はい、そろそろ着いた頃かなと思いますが、まあ、はい、何しろあの喜んでくださっています。
はい、
ところで、
うん、
株の90乗りさんは、うん、危うく行きそうになったんです。
何でしょう。
左折の車の巻き込まれ事故に遭遇し、
はい、
株と人体の程度は軽微だったのは幸い、骨も大丈夫だったんですが筋肉の方が、
うん、
痛み止めで耐えていますが今のところ14日間の安静です。
おやおや、
色紙が届いて運が上向いたと思いますので、これからいろんな交渉を頑張れると思います。あ、つまり交通事故に絡んでさまざまな損害賠償的なものが交渉があるということなんでしょうかね。
ははは、
示談と呼ばれるものなんでしょうかね。
あのルパン三世出てる人。
いや、それは次元です。
あ、次元。
次元待て
次元も追いかけるんだ、トッさんは。
どっちもですね。
この
度は色紙本当にありがとうございます。
そうですか。
そして皆さん事故には本当に気をつけましょうね。
そうですか。僕でも聞きながらちょっと気になったんですけど、あのバイクに乗る際にポッドキャストを聞いていただけるのはありがたいんですが、両耳を塞がないようにですね、ぜひあの片耳は必ず周りの音を聞いて運転していただきたいと思っております。
そうですね、
はい、
あの車もオートバイもね、うん、本当に本当もう運転に集中するのが筋ってもんですからね、やっぱりね。
そうです、周りの音はきちんと見るというのは義務ですから、見る聞くというのはね、
踏切の手前でこう窓を開けて、
はい、
こうカンカンカンカンって聞いてね、
はい、
もういいですかね。
その半笑いで言うのやめなさい
いや本当にあの安全運転をお願いしますよ、
はい。
まあ、そこへ行くとですね、
うん、
今日特集する仮面ライダー響さんはオートバイに乗らないので安全です
車の手もままならない方ですけどね。
それですね、はい。まあ、じゃあ本編に参りましょうか。その前に
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
ヒカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
今週のテーマは仮面ライダー響き入門編2でございます。
仮面ライダー響きは2005年平成17年1月30日から1年間テレビ朝日系列で毎週日曜朝8時から放送された平成仮面ライダーシリーズ6番目の作品であります。
はい。
ストーリーを大まかに言いますと、
うん、
人里離れた山とか湖とか海とかで、うん、正体不明の美男子と美少女が大妖怪を育て、うん、それを鬼の姿に変身した青年が口から火を吹いたり太鼓を叩きまくって倒すというストーリーです、う
ん、はい、
私もあの太鼓を叩きまくって倒すところから次のラッパを吹いて倒すところまで見ました。
ポヘー、
はい、
そうですか、
はい、
じゃあ第4話ぐらいまで、
いや、 もっと見てますよ。
8話まで見たということですかね、
は
い、
DVD の第2巻まで拝見しました。
ということは鬼でいうと響さんと伊吹さんまで出てきた、はい、ということでございますね。
大変面白いですね、
あ、気に入りましたか。
面白いです。
よかった、
面白いです。
もう私も放送当時夢中になって毎週見ていました、あの中に混ざりたいな、あの甘味屋さんに行きたいなと思いながら、
ね、はいはいはい、いい感じのなんか人間関係ですもんね、ほんわかとしてね。
で2巻まで見たんでしょ、
3
巻からまた緩くなっていきますから。
あ、そうですか、ね、
みんなで買い物に行ったりするような、
はあ、
そういうお話にどんどん、
そうそう、だからそういう今までの仮面ライダーのこうイメージを大きく覆しているところが非常に僕は好感触でしたね。
そのあたりを今日はお話ししていきたいわけですが、
待ってました、
はい、何しろ入門編でございます、
うん、
ゆるゆるいきます、
はい
はい、基本中の基本から、
うん、
え、ちょっと待って、仮面ライダー響ってライダーじゃないの、鬼なの、という質問が必ずこの疑問は出てきます、う
ん、
はい、お答えしましょう。響さんは、
うん、
鬼です。
はいはい、はい、
だって劇中では仮面ライダーって言葉出てこないんだもん。
そうですね、
響さん鬼です。
そうですね、
自分で鬼って言ってますから。
言ってますよね、
あの退治する妖怪からも、鬼だって言われてますから、
サポートしてる方々も鬼をサポートしてますもんね、
そういうことなんですね、鬼なんです、
で
ついでに主人公は誰なのかというお話でございますが、はい、
うん、
主人公は、まあ、少なくとも前半は、うん、仮面ライダー響が主人公じゃありません。
そうですね、
はっきり言って、
ええ、
主人公は中学3年生のアスムくんです、うん、
はい
はい、ではですね、
ええ、
よいしょっと、
なんか持ってきてますね、はい、
東映公式 DVD のおまけデータファイルの、
はいはいはい、
公式な情報から私
今日は、はい、
お伝えしていきたいと思います。
ございましたね、はいはい、
公式情報でございます、
ええええ、
足立アスムくん、
うん、
東京下町の柴又に住む中学3年生です。
はい、
はい、寅さんの世界です、
うん、
葛飾柴又です、
うん、
雷門とかも出てきちゃうような、
まだスカイツリーはない時代でしたけどね。
スカイツリーまだないです、
ええ、
はい、隅田タワーありませんまだ。
ありませんでした、隅田タワー、電波塔の、
電波塔ありません、
はい
はいはい、高校受験を間近に控えたある日、法事で、親戚の法事で屋久島へ、九州は鹿児島の屋久島へフェリーで向かうんですね、うん、
はい、
その途中でフェリーの甲板でイルカの群れをぼーっと眺めていたら、変なおじさんと出会うんですね、サングラスをかけた、
うん、
でよっとか言ってこう、うん、シュッとこうね、まあ、おなじみのポーズがあるんですけど、
指を2本立ててね、こうね、
シュッってやるわけですね、
うん、
であの変な替え歌を歌いながらですね
、
現れるわけですね、
はいはい、
カエルの歌の替え歌を、
そうですよ、あれも妙ですよね、
本当にあのどうでもいい登場の仕方をするんですよ響さんは。
そうですよね、鼻歌好きですよね、あの人ね、
あのまたカエルの歌が大好きなんですよね。
そうですよね、はいはい、
そうなんですよ、イルカがいるよって歌いながらこう現れるわけですね、
うん、俺でもなんで我々はあれをすんなり受け入れてしまうんだろうか、
なんででしょう
か、なんででしょうね、
まあ、まあまあその辺にね、まあ、いろんな演出の妙が、まあ、そして響さんの魅力があるんだと思いますけれども、
はい、
アスムくんはですね怪訝な目で、
うん、そりゃそうでしょうよ、
何この人みたいな、そしたら、まあ、イルカの群れが現れて、そしたらそこにあの、まあ、男の子幼児が
乗り合わせたね、
そうそう乗り合わせた幼児がですね、ああイルカだとか言いながらですね、フェリーの手すりに持たれて、アスム君が、あ、ちょっと危ないんじゃないのと見ていたら、案の定落っこちてしまう、
そうなんです、
落ちてうわっとびっくりした瞬間に、その変なおじさんがダーッと革ジャンの黒い革ジャンのおじさんがダーッと甲板を走ってきて、ヒュッとこう飛び込む、海に向かって、でアスム君がえって言って慌ててフェリーの手すりから身を乗り出して下を見たら、飛び込んだおじさんは、右手に落ちた幼児男の子を抱え、左手で、そのアスム君がいる甲板の一段下の甲板の手すりを捕まえて、片手で捕まえてて、で割と平気な感じでぶら下がってる、で、よいしょっと
左手一本で自分自身の体と少年を持ち上げて、うん、で
えいやっと戻
って、やっとこう簡単に、いとも簡単に戻っていく、
うん、
で渥美くんが、うん、慌てて自分のいる甲板からその一つ下の甲板に階段を駆け下りて、
うん、
行くと、その少年の、まあ、ご家族がですね、うん、大丈夫かって言って迎えに来るところで、で、響さんは、まあ、謎のサングラスの青年 は、まあ、その時はサングラスは外してるかな、うん、おじさんは、うん、結構鍛えてますってこう一言アスム君に言って、
はい、
また変な鼻歌を歌いながらいなくなるわけですね、
うんうん、
それが足立アスム君と響さんとの出会いでした。
あ、
はい、そして屋久島、たどり着いた屋久島でもう一度アスム君は響さんと出会うことになっていくんですが、うんうん、まあ、ちょっとその話は置いといて、
はい、
でアスム君はですね、響さんとの出会いの中で、まあ、アスム君自身がまあ、実はさまざまな問題を抱えている。まずは中学3年生で受験を控えている、しかも結構難しい高校を選んでしまったということと、中学3年生で彼はブラスバンド部に所属しているんだけれども、そのブラバンの練習から離れた寂しさと、将来自分はどうなっていくんだろうという思いと、あと女で一つで育てられているんですね。足立康夢君の家にはお父さんがいないんです。お父さんとお母さんは離婚してしまっている。でそうした中で強い大人に、父親のような兄貴のような存在に憧れているという、まあ、そういう下地もあるんですけれども、
ええ、
やがて響さんに憧れ、
うん、
巻き込まれていくというね、うん、そういうお話なんですね。
自ら巻き込まれていきますね、
まあ、割とね、
わざわざ自ら山奥に行ったりしますね、ええ
、飛んで火にいるなんとやら
ってわざわざ遠くの海岸へ行ってしまったりとかですね、
ところがこのアスム君がですね、非常にまあ現代的な、なんていうのか、まあ機動戦士ガンダムでいうところのアムロ的な、
うん、
本来ヒーローからは離れたところにいるタイプの少年なんですね。なのに響さんとの出会いの中でいつか彼なりに成長していくという、うん、その成長端であるというのが仮面ライダー響のこの作品の魅力の一つであると、
はい、
では遅くなりましたが、仮面ライダー響とはじゃあどんな人なのか、
うん、
はい、
どんな鬼なのか、
どんな鬼なのか、あ、うん、そうですね、劇中では仮面ライダーって言われてませんからね、
うん、
タイトルは仮面ライダー響です。響、変身しても響、変身する前も響名前一緒なんですね。
ですね。
どういうことかと言いますと、変な青年である設定年齢31歳の響さん、
うん、
細川茂樹演じる響さんが変身した姿が、まあ、タイトルにもなっている仮面ライダー響なんですけれども、要するにこの世界の中の鬼というのは道を極めるために山にこもって厳しい修行を繰り返したものが変化することができる異形の姿という設定なんですね。変身音叉、音覚を使って響さんは変身します。音叉っていうのは、まあ、コーラスとかオーケストラの時に音合わせをする時にね、使うね、叩くとキーンと音がするものがありますけれども、うん、そのようなものです。変身する時に使います。はい、で変身した響さんは音撃武器を使います、
はい、
音の攻撃と書いて音撃武器、
うん、
で妖怪と戦うんですけれども、鬼によって使う武器が違います、
うん、
響さんの場合はバチのような、太鼓のバチのような音撃棒、劣化、
うん、
2本のこの劣化を使い、うん、太鼓に当たる音撃子、火炎鼓、
うん、
これを使って妖怪を倒すわけです、
ええ、
で、基本的にはですね、その火炎鼓を妖怪の体に貼り付けて、
うん、
それをバチでどんどこどんどこ叩いて、
うん、
まあ、大体30回ぐらい打ち込むと倒せるということになってるんですけれども、
ええ、
そういう非常にリスクの大きな接近戦をするので、
はははは、
全国の鬼たちから称賛を集めている鬼の中の鬼、
うん、
英雄というのが響さんなんですね。
鍛えてるんだね。
鍛えてますから。
あ、
鍛えてます。
あ、
はい、で話は続きます、
はい
はい、全て
東映公式 DVD のおまけデータファイルの情報から、まあ、多少付け足しつつ話しております、うん、でその変身音叉音楽なんですけれども、うん、響きの肉体の変身能力を誘発する特殊な音波を発生するものであります。で変身するのに使ったりディスクアニマルの起動に使います。
はい、
このディスクアニマルというのがまた非常に面白くて、うん、おもちゃも当時大ヒットしたんです。
あ、そうですか。
はい、普段は CD コンパクトディスクのようなディスク状をしていますが、うん、響さんたちが、その変身音叉音楽などを使いますと起動することができる、うん、まあ、変形して鳥のような形になったり、まあ、もちろん CD がコンパクトディスクが変化するわけですからちっちゃいんですけれどもね、うん、犬のような形になったりゴリラのような形になったり、
あの蛇にもなりましたよ。
蛇にもなる、うん、それぞれの鬼たちで使っているディスクアニマルが違うんです、うん、
あ、面白かったなあの設定ね。
そうなん
です。僕ウルトラセブンのカプセル会場思い出したあれ見てて、
あ、近いところがあるかもしれませんね、うん、ところがですねこれがね非常に面白いのが正式名称が音式神、式神なんですあれは。
そうですか。
だから、かつて日本にはね、式神を使っていた妖術使い、ね、陰陽師陰陽師がいたと言われていますが、うん、その流れに沿ったものなんですね。かつては薄っぺらい紙を使って式神として使っていたのかもしれないけれども、うん、鬼たちのサポート組織は現代科学をどんどん取り入れて妖怪たちと戦うためにですね、ディスクアニマルを開発しているわけですよ。
なるほど。
平成の現代に。
ほうほうほう。
面白いでしょ。
面白いですね。
設定として。
ええ。
それがディスクアニマルなんですね。では盛り上がってきたところで、さらに盛り上がれるように、
うん。
布施明先生
の、おお、来ましたか。
エンディングテーマをお送りしようじゃありませんか。
僕を歩いていってるわけだね、響くんが。おじさんが。
響さんの背中をね、
はいはい。
アスムくんが追いかけていくわけですよ。
ああ、なるほど。
では響さんの背中を思い浮かべながら林田さん紹介してください。
布施明少年よ。
やっほー、ヒカラジタンだよ。みんな元気かな、それとも陰気かな。一部地域を除いて5月25日に発売の電撃ホビーマガジン7月号は要チェックだよ。なんと村山アナがガンプラバトルを実況中継、挿絵は漫画家のこの野球師先生というスペシャル版だよ。もちろん私も登場してバトルの参加者にあれをあげちゃいます。え、何をあげるかって、それはコラムを読んでのお楽しみ。今日も元気にいってみよう。本当のきもち。みんな元気かな、それとも陰気かな。ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
仮面ライダー響き特集ということでメッセージもたくさん頂戴しているのであります、
はい、
ラジオネームゆうきさん、こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
最近は主にポッドキャストで聞いています。長崎に住んでいるのでラジオで聞けるんですが時間が合わないんです。
ラジオ聞いてください。
最近気づいたんですけれども、キカラジすごかですね。 NBC 長崎放送すごい、誇らしいです。これからも頑張ってくださいって。
ですからラジオ聞いてください。
まあ、でもありがとうございます。
素敵な音楽も流れますから。
あ、そうですよ。
ラジオはね。
ラジオネーム JL6PQI さん、
はい、
仮面ライダー響きといえば放送当時はパソコンで響き1回で漢字変換できずに大変困っていました。
なるほど。
当初は響くと鬼を別々に変換していましたが、
うんうん、
最終的には響く鬼を響く鬼と漢字に変換した後真ん中のくを削除していました、
ええ、
ところが最近使っているパソコンで響きと入力したら、うん、変換候補に響きがちゃんと入っているじゃありませんか。しかも息吹、とどろき、残機まで入ってます。
そうですか。
これは今使っているパソコンの開発者が仮面ライダー響きのファンだからだと私は信じています。
どうでしょうか。用例集ってのはこうメーカー側に行くんですもんね。
あ、
変換候補みたいなデータってね、進化してますもんね。
進化していますよ、うんうん、それからラジオネームたちこまさん、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。前回の坂道のアプロンでは、
A、
オープニングエンディングと同じテーマが続いたこともありまして、キカラジらしいオタクっぽい語りに久しぶりに聞き入ってしまいました、
うん、
そして唐突に出てきたテーマが響き、
はい、
リスナーが期待している右斜め上にある話に期待しております。お二人は最近のライダーにどういう思いを持たれていますか。最近、昭和仮面ライダーで育った私は最近の平成仮面ライダーには窮屈さを感じてきております、うん、意味もなく多数のライダーが出過ぎなんじゃないかと。立駒さん、
はい、僕も似た感じを持ってましたが、あ、この響きに関してはですね、立駒さんぜひご覧いただきたいと思いますよ。僕2巻まで本当にあっという間に見たし何の苦痛もなかった。
DVD の8話まで見て、
はい、
2巻の8話まで見て、
はっきり言って面白いです。
お、
はい、時間さえあれば本当バーッと全部見たいぐらいでしたもん。
あら、進めてよかった。
面白いですよ、
はい、というわけで、
はい、
おすすめの仮面ライダー響き入門編、うん、パート2まで来ましたけれども、は
い、
林田さん、
はい、
これはやはりもう、はい、行っちゃいますか。
だってまだ2人目の鬼の話とかその弟子の話とかね、僕あの弟子にときめいたよ。その辺とか出てない、まだ話が。
伊吹さんとアキラちゃんの話をまだしてませんね。
アキラちゃんタイプですよ、はっきり言って。
林田さんもタイプ。
タイプタイプ。
ああいうきつい女の子は好きなんだもんね。
お花っ柱強いタイプ好きですよ。
怒られたい。
怒られたい。
ちゃんとしてくださいって言われたい。
言われたい言われたい。ちゃんと管理してくださいみたいなことを言われたい。
というわけで、来週のテーマ、はい、仮面ライダー響き入門編3ということで参りたいと思います、
はい、
皆様のメッセージも引き続きお待ちいたしております。お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。